はい、今週も始まりました。人間病院進行役のルサンチマンたけしです。
上田です。
はい、というわけでですね、まあ、第2回ということでですね、
はい、
はい、無事迎えることができて何よりだなと思っておりますが、
はい、
この人間病院というポッドキャストはですね、
うん、
ルサンチマンたけしと上田正人君でですね、
うん、
見つけたですね、
うん、まあ、
僕らの中では病気と呼んでいるですね、
うん、
こう人のちょっと気になるアピールみたいな部分をですね、分析した上ですね、
うん、
いずれ研究によってですね、うん、そこから病原菌を発見しだしですね、
ええ、
医学界に認めてもらおうと、
うんうん、
その医学界の、僕らをサポートしてくれる人も番組内で同時に見つけようという、そういった内容になっております。
はいはい、
はい、というわけでですね、第2回始まりましたが、
はい、
まあ、先週ですね、
うん、
何個か、
うん、
僕らが病気じゃないかと、
うん、
踏んでいるものをですね、
うん、
何個か、
うん、
発表させていただきましたが、
うん、
まあ、今週もですね、
はい、
いろいろ発表していきたいなと。
発表しましょう。
もうどんどん今週も発表していきましょう。
どんどんいきましょう。
はい、まずですね、
うん、
まあ、これ4個目になりますね。あの AKB の知ってるメンバー知らないふりしちゃう病に続きですね、
うんうん、
この4つ目の病気がですね、一口腸大病という病気なんですけれど、
あ、
はい、うん、まあ結局ね、
うん、
この病気に関しても、まあ、僕と上田くんは病気、
うん、
ではないかと、これは
疑わざるを得ないですね。
ですよね、
うん、
でですね、うん、この僕一口腸大病に関しては、
はい、
いきなりちょっと意見分かれて悪いんですけど、
うん、僕何も意見言ってないですけど、はい、
すいません、意見分かれるかもしれないですけど、
うん、
僕これ病気じゃないかなと思ってるんですけどね。
え、一口腸大病、
一口腸大病、まあ簡単に言うとこの病気は、あれですよね。まあみんなで、まあ例えば外食なんかしてるときに、
うん、
まあ例えば自分がハンバーグを頼んでいる。
うん、
相手側が、ラザニアを頼んでいたと。
はいはい。
ちょっとハンバーグ食べたかったんだけど、ラザニアもちょっと食べてみたいなって。
うん。
思ったときに、ちょっとラザニア一口ちょうだい。
まあよくある光
景
ですよね。
これですよね。
うん、
この病、これは病気じゃないかっていうことですよね。
そういうことですね。
僕これは健常者じゃないかなと思ってるんですけど。
あ、そっち派ですか。
そっち派なんですけど。
これは病気ですよ。
あ、これ病気ですか。
うん、
まあ重、そんな大した病気ではないんですよね。
あ、すごい軽い病気ですけども。
あ、本当ですか。
うん、
これもやはり一歩間違えば死に至ることがある。ということですよね。だから
まあちょっと度が過ぎると、
はいはいはい、
やっぱこう病気になりますよね。
ああ、うん、そのなんかもうその当然上田君にも、うん、まあ、うん、一口ぐらいあげてもいいという、
あ、全然ありますよ。
器はあるんだけれども、うん、
僕だって一口欲しい時ありますから。
ありますからね、
うん、でもまあね、行くたんびに一口ちょうだいって言われるとね、
あ、まあ大体一口ちょうだいっていう人はどこでもいますよね。もう、
あ、言いますね、
はい、
ソフトクリームやら、
あ、もう、
まあ、タケノコの里やら、
タケノコの里はさすがに一口あげやすいですけどね。僕はあのタケノコの里のことをあれ一口って呼んだことないですけれど、
ハーゲンダッツをのストロベリー味をね、
はいはいはい、
一口ちょうだいって言われた時は、
はい、
まあもうその時に多分僕思ったんでしょうね。
あ、まあ、ちょっとちっちゃいですからね、
うん、
ハーゲンダッツのいちご味は、
うん、あ、こいつおかしい
病気だと、
病気だ、
あ、だからその時にやっぱり、うん、まあ、上田君自体にもちょっとその体に対しての異変もあったし、
うん、
だからそのかかってる側にあまりこう症状が出ない病気なのかなというか、
うん、
何とも思ってないというかね、
やっぱりね、ちょっと気遣いが薄れてるんですよね。
要するに、なんか免疫ができちゃってるみたいなところ。
そうそうそう。
だからね、あ、なるほどね。
うん、
だから俺もね、実はね、うん、一口ちょうだいとか言うんですよ。
言いますよね、ルサンチマンさん。
はい。あ、免疫ができてるんだ。だから初めて、
うん、
ラザニアちょうだいって言った時は、俺もちょっとこう、左心房か右心房痛かったけど、
うん、
あ、免疫ができちゃってたんだ。じゃあ、抗体、液をもう、
え、じゃあもう今はもう何の気持ちの迷いもなく、
何の気持ちの迷いもなく一口ちょうだいって、
一口ちょうだいっつって、
いやいや別にそんな言い方じゃないですけど、
へー、
はい、
ちょっと僕にはないですからね、そういう感覚。
あ、本当ですか。
ずっと保ってますから、その気遣いを。
ああ、だからもう、どうしても一口欲しい場合はどうするんですか。
いや、一口ちょうだいって言いますよ。
あ、言うけれど、うん、右心房か左心房が痛むと。
痛みますね。
ああ、なるほどね、うん。だから、まあ、この病気に関しては、うん、その抗体液みたいのが出てしまってるんで、
うん、
気をつけてくださいっていうことですね。まあ、これは僕に今言いかけてますけど、うん、問いかけてますけど、
うん、
まあ、非常にこの病気に関しては、一口腸内病に関しては免疫の出やすい病気なので、
うん、
危険、逆に危険だということですね。
危険ですね。
確実に一口もらわれてる方は、何かしらのストレスが加わってると。
うん、一緒に食べに行った時に、
はいはいはい、
その、相手がね、
はい、
あ、俺、ちょっと、ジュースだけでいいわ、って言い出したらちょっと危険ですよ、
ね。はいはいはい、そうなんですね。うん、あ、じゃあ、その、病気の、その、気づくポイントとしては、
うん、
レストランに行った時、俺ジュースだけでいいわ。
そうそう。
要するにもう取られるという意識が相手にあるということですね。
そう、食べ物をもう頼まなくなってくるとね。
あ、なるほど。
うん、
わかりました、うん、ということでですね、
はい、
まあこの病気にもぜひまあ皆さん気をつけてくださいと。もうこれかなり溢れてる病気ですからね、
うん、ですね、うん、
はい。ではじゃあ次の病気に、
はい、はい、
紹介に行きたいと思いますが、
うんうん、
次の病気はですね、
うん、
まあ、これも大した病気ではないんですが、
ええ、
これはね、自転車のベル鳴らせない病っていう病気ですね。
あ、
はい、あ、なんかすごいうなずいてますけれど、
まあ、
心当たりが
ありますね。
これまさにあの現代病ってやつですよね。まあ、大きくまとめちゃうと。
そうですね、
はい、だからはっきり言ってこの自転車のベルが鳴らせない病ですけど、
はい、
この人自体はそんな悪くはないんですけどね。
逆にいい人ですよ。
逆にいい人ですよね。その気遣いですからね、
うん、
なんか、
うんう
ん。けれど、
うん、
自転車のベルっていうのは、やっぱり、どこまで行ってもあれ鳴らすためにあるんで、
そうですね。
それが鳴らせないってなると、
うん、
何かの異常は、ね。
鳴らせなさすぎってことですかね。
鳴らせなさすぎってことですからね。
はい、
やっぱり、僕らがね、ちっちゃい頃なんかはね、
うん、
やっぱり別にまだ自転車のベルっていうのが、
うん、
まあ、まだまだ鳴らしていい時代だったというか、
うんうん、
今に比べると、
うん、
僕らが小学校の時なんかはね、
うん、
まだ鳴らしていい時代だったんでね、僕なんかはもう常にシャリシャリ鳴らしてましたけどね。
昭和の時代の話ですよね。
チリンチリンではなく、シャリシャリですよね、
うん。
なんかもう、
うん、
だいたいすぐ錆びちゃうんでね、
うん、
チリンチリンって鳴るの最初買って1週間ぐらいでね、
うん、
もうすぐシャリシャリって音になっちゃうんですけどね。
最終的にはなんかガリリリリリみたいな、ね。
ガリリリリみたいになっちゃうんですけど、
うんうんうん、
だからもう今、ね、まあ、これは非常に難しい問題なんですけど、うん、
はい、
鳴らさずに後ろからなんかこうスリップストリームみたいな状態で歩行者についていくと、
うん、
なんか気づかれた時に、
うん、
なんか鳴らせよみたいな顔されるんですよね。
されますね。
ね、
うん、
鳴らしちゃいいじゃんみたいな顔されるし、
うん、
で逆に鳴らして、
うん、
後ろからねシャリシャリ言うと、
うんうん、
鳴らすなよみたいな顔されるんですよね。
もうどうすればいいか分かんないですよね。
っていうね、
うん。
だからやっぱりもう最近で多いのはやっぱりすいませんっていうね。
ああ、もう口で言っちゃうんだ。
声が、
はいはいはい、
もうチリンチリンがあるのにすいませんって言うんだけれど、
うん、
確かにこうすいませんチリンチリンの方は、
うん、
めんどくさいっていう意見も多々ありまして、あまり活用してる方もいないんじゃないかなと。
でも僕はですね、
はいはい、
その自転車のベルちょっと鳴らせないんですけど。
あ、鳴らせない、
うん、
はい。
でもそこで得たものが一つあって。
あ、はいはいはい。
鳴らせないから、
はい、
後ろでスリップストリームみたいに僕もやってたんですよ。
まあ、わけですよね。はい。
その時に相手に気づかれるまでに、
はい、
その体勢を保ってなきゃいけない。
ああ、なるほど。
スリップストリームを保ってなきゃいけない。
なるほど。しかも相手は大体歩行者の場合が多いですからね。
そうそうそう、うん、
スピードをかなり落とさないといけないですから。
その場合、僕の体勢は、立ちこぎを ずっとキープしてるわけですよ。
なるほど、はいはいはい。しかも立ちこぎで
一定のスローなスピードを維持してるわけですよ。
まあ確かに若干難易度が高い状態にはなってるわけですよね。はい。
でもその体勢を維持しつつ、はい、でも地面に足はつきたくないんですよ。めんどくさいから。
なんかもう上田君の中でも足はついたら負けみたいなのがあるわけですね。うん、はい。で
それをずっと繰り返していくうちに、
はい。
いつだったかな、二十歳ぐらいの時に、
まあ、二十歳ぐらいの時に、
ね、ルサンチマン君が、
はいはい、
BMX を買った時にね、
あ、僕そのあたりの話ですね、うん、僕が
BMX っていう自転車を買った時に、うん、
はいはいはい、
すごく役立ったんです
よ。いやいやいや、ああ、あの時の技術が、うん、BMX に役立ったっていう。
そう、生かされたわけですよ。
ああ、うん、だから意外にすんなり入れた。
入りましたね。
そういう意味では、今ではその感謝、鳴らせなかったことに感謝してるっていうね。
多少ね。
ああ、うん、まあけど、あの、BMX をみんなで遊んだのは、あの、一回だけですけどね。
でもその一日ちょっと楽しかった、
ね。あ、そんだけ。
うん。
あの後、あの、BMX、あの、どれぐらい頑丈か試すために、あの、階段から突き落としたら、あの、壊れちゃいましたけれど。はい。なるほど、うん。だからね、結局、その、なんか鳴らせない、うん、この、自転車のベル鳴らせない病っていうのは、かなりね、切ない病気なんですよ。
切ないです
よ。だからね、ちょっと胸がすごい締め付けられるので、うんうん、ちょっとこの、非常に、まあ、先週もよく言いましたけれど、
はい、
心筋梗塞につながる恐れがあると、
うん、やっぱり何でも人間関係って大事なんで、
いや本当ですね、うん、
ベル鳴らす人も鳴らされる人も、
はいはいはい、
そのベルを意識してね、
はい、
うん、
いやだからね、そもそもそのベルっていうのがね、
うん、
よくなかったんじゃないのかなっていうのもありますけどね、やっぱりもうその声にしといた方が良かったのかなっていうのがね、すいませんっていう、
まあ、神経になんか響きますからね。
だからね、その、最近ね、よくあのカラオケボックスで、
はい、
そのもう面と向かって喋ってるのに、うん、そのパソコンのメール同士で話すとかね。まあ一時期なんかそうちょっと社会現象になりましたけど、自転車にベルをつけたっていうのも、これ最初の社会現象みたいなとこあったかもしれないですね。
実はそうかもしれないですね。
江戸時代の人だったら別に全員が全員ってわけじゃないですけど、どいたどいたってね。大体みんなそう言ってたはずなんですけど、
はい、
やっぱり最初にその自転車にベルをつけてしまったっていうのが、まあある意味その進化であり、人間としての対価であったんではない。
江戸時代の人から見ればあのベルはデジタルだと。
デジタルだったんでしょうね、多分。精密機械だったんでしょうね。はい。まあそういった意味でではですね、まあこの病気の方をですね、
うん、
まあ、責める気持ちは1ミリもないので、
うんうん、
まあもっと周りからね、
はい、
そのデジタル、別々デジタル化を否定してるわけじゃないんですけれど、
うん、
やっぱりそのアナログな部分、
うん、
まあ、さっきのどいたどいたっていう部分ですね。
生身のね。
生身の部分をですね、あのもっとこう使っていくことによって、まあこの病気もちょっと和らいでいくんではないかなと、
はいはい、
はい、思いますので、まあ、この病気にかかってる方はですね、率先して明日ドライバーで、うん、あのベル取ってください。もう、
うん、ちょっと試してみるのもね、
試してみるのもいいと思います、うんうん、そもそも錆びてますし、大体
なりますね、
ベルなんて、うん、ベルなんてそもそもならないですし、
うんうん、
はい、というわけで、はい、ベルを、プラスドライバーもしくはマイナスドライバーで外すと、
うん、
はい、まあ、この病気にかかっている方に関してはよろしくお願いします。
ですね、はい、
というわけでですね、まあ、今週はちょっとペース早いですけれど、
うん、
3つ目、いいですか？
あ、いいですよ。
はい、
うん、
で、これ、次紹介する病気もですね、
はい、
これ話す前から、ちょっと言うことではないんですけど、
うん、
もうこの病気ね、実はもう消滅してるんですよ。
ほう。
もう滅菌されてるんですけどね、もう。
滅菌、あ、滅菌、
はい、
あ、もうウイルスではなくなって
る。この世からもう存在してないんですよ。
おお。
はいはいはい。だからまあ実際の世の中でも昔すごい流行った菌だけど、
うん、
なんかまあそういう環境とかの変化によってね、
うん、
まあ、存在しなかったウイルスなんていうのもあると思うんですが、
うん、
今から紹介する病気もですね、実はもうない病気なんですが、
はい、
いわゆる似た病気っていうのはいろいろはびこっていますので、
うん、
はい、ぜひ紹介したいなと思いますが、
はい、
あえてペプシハ病っていう病気ですね。
お、
一応ですね、まあ、この病気をまた簡単に説明させていただきますと、
うん、
まあ、やっぱりコーラといえばコカなわけですよ。
ですね、コカ・コーラのコーラですね。
あの赤にね、うん、白いあの筆記体でコカ・コーラ、あれが みんなが思う、まあ、特に日本なんかは、
はい、
あれがみんなが思うコーラなんですけど、
うん、
ちょっと昔に、
うん、
ちょっとあのペプシとかが出始めた頃に、
うん、
やたらね、
うん、
俺はペプシ派だけどねっていう人間が多かったんですよ。
結構昔ですよね。
まあまあ昔ですね。
20年ぐらい前ですか。
20年ぐらい前。すいません、なんか気軽に昔話しちゃってすいません。
いや、
ほんと20年前ぐらいに流行った病気なんですけど、
はい、
だからまあこう似た病気っていうのは現代にも、の場合、どこに当てはまるかという話は、まあちょっとこの後するとしてですね、
はいはい、
まあ当時その20年前ぐらいは、
うん、
俺ペプシじゃないと、
うん、
ペピューって言いましたけどね、俺。
いや、いいですよ。うん、
はい。
うん、
宇宙船サジタウリウス号のあの、ペーポーみたいな、喋り方しちゃいましたけど、
シビック、サジタリウスのね、主題歌いい歌ですよね。
はい、
好きですよ。うん、
まあ、サジタリウスの話も20年前の話なので、
うん、
ちょっと、そちらもちょっと控えさせていただきますけど、
はい、
その、ペプシ、俺ペプシじゃないとコーラ飲めないとかね。
はいはいはい。
そんなわけないんですけど。
うん。
まあ確かにあれ味ちょっと違いますけど。
まあ若干ね。うん。
どんだけこだわるんだよっていうね。なんか妙にね、その要するにその、俺はコーラじゃなくて、要するに少数派アピールですよね。この前多い技法ですけど。少数派アピールすることによる自分の存在価値を。
うん。
はい。ペプシを飲むことによる自分の存在価値を高めるという、まあそういった技法なんですけれど、この切なさが、また相手の胸を締め付けることによる、まあその体調を崩してしまう。まあ、もしくはその自分自身も切なくて胸を締め付けられることによっての心肺停止っていうのがね、まあ危険なんじゃないかなという意味で、まあ当時から着目はしてたんですが、まあ現在はね、まあ、正確な年数っていうのはちょっと分かりかねるんですが、
うん、
まあ、おそらく1990年代中盤にかけて、
うん、
ペプシマンのボトルキャップが流行ったことによって、
うん、
はい、一気にあのペプシがメジャーに、
うん、
上り詰めたことにより、
うん、
あえて感がもうちょっとなくなってきたので、
あ、そこが分岐点だったんですね。
はい、
あ、
はい、僕はそうですね、十何種類コンプリートしましたから、
はいはいはい、
ペプシマンホラーシリーズみたいのをちょっと
そんなあったんですか。
はい、いろんなシリーズがあったんですけど、僕はホラーシリーズはコンプリートさせていただきました。
へ、
はい、まあ、当時コンビニでねバイトしてたので、
ああ、
いっぱいあったんで、
は
い、
そうですか。
そういうわけでですね、だからこれは非常にそのあえて感っていうのは、もうそこにその人の意思がないわけですよ。
もう
ただ逆に行きたいという、
うん、
もうひねくれ根性だけですから、
ひねくれてますね。
あえてという言葉自体がね、もうそもそも。
でもね、
はい、
その中にね、
はい、
本当に味のわかる人がいて、
あ、なるほど、
グルメなね。
はいはいはい、はい、うん。
本当にペプシが好きな人も多分同じ病気に見られていた可能性も、
あ、なるほどね、
なきにしもあらず。
確かに、ペプシコーラって、ちょっとね、うん、甘ったるいんですよ、ちょっと。
あ、
だから僕もペプシコーラあんま好きじゃなくて、
うん、
もうコーラはコカだろとかね、
僕もコカ派ですよ、
僕コーラはコカだろとか言っちゃったりもしてたんで、
うん、
だからそのペプシがちょっとなんか変な口に残るその甘ったるさというか、
うん、
なんかその飲んだ後にあのコーラ飴の後味みたいなのが残るみたいなね。
あのね、マクドナルド。
あ、はいはいはい。
マクドナルドのコーラ。
ああ、
ちょっと疑ってるんですけどね、あれ。
あれペプシでしょ？
あ、あれペプシなんですか？
あれ多分ペプシじゃないですか？はい。
そうですよね。
そうですよ、多分。あ、ちょっと、ペプシじゃねえかって疑ってたんだ。
そうそうそう。
コカって言いつつ。
僕はマクドナルドのコーラはコカだとずっと思ってたんですけど。
思ってたんだけれど。
でも口の中に広がるあの違和感は僕はペプシだと。
ああ、思ってた。
ずっと睨んでたんですけど。
それね、多分本当にペプシです。
そうですよね。はい、
だから、
うん、
そういう意味で言えば、
うん、
あえてじゃなくてね。
はいはい。
本当に、 好んでペプシを飲んでた方というのもね、まあこれはあんまりね、うん、言うとね、
うん、
またペプシを飲んでた、うん、青春時代にペプシを飲んでた方からね、
うん、
お叱りを受けてしまうので、まあこれははっきりさせときますけど、
うん、
けどやはり中にはやはりあえてみたいなね、人がまあいたと、
うん、
はい。だからそういう意味では、このペプシ派、うん、あえてペプシ派病っていうのは、
うん、
まあそのボトルキャップ以降、
うん、
まあ菌が滅菌されたと、まあ先ほど言いましたけど、
まあまあ、そうですね、
あえて感っていうのはもう今でも根付いてますよね。もうなんかでも、ペプシ派病の20年前なんて、ひどい人になると、あえてジョルト派病とか言いましたからね。
透明なやつ。
透明なやつはそれ、白いコーラです。
炭酸が2倍のやつでしたっけ？
2 倍のやつは、ビートたけしが、
そうですよね。
はい、
うん、
ビートたけしが CM してたやつですね、ビートたけしさんが。
透明コーラもありましたね。
透明な、白いコーラっていうのもありましたけどね。
うん、
全く流行らなかったですよね。
流行らなかったですね。
今考えればそりゃそうだろう。
もしかしたら当時、
はいはい、
俺はコーラ、透明のコーラが好きだって。
とか、うん、
アピールしてた人も、
いやいやいや、
いたんじゃないですかね。
確かにそうなんいますよね、うん。だからもうその、カルピス飲んでる人に対してなんか俺はアンバサじゃないと飲まないとか、なんかそういう、だから、お前何なんだおめえのそのこだわりみたいな人っていうのは、やっぱその時代時代で出てくるんですよね、なんか。はいはいはいはい。
アンバサ、懐かしいですね。
あえてアンバサ病っていうのもありましたからね。
ライフガードに対してのセーフガードみたいな、
ね。セーフガード病みたいなね。あれに至っちゃもう会社一緒なんじゃねえかとか思いますけどね、多分。
そうですね。
まあまあまあ、そう、チェリオからすれば何の痛みもない。
まあ僕、セーフガード派ですけど。
セーフ派、うん、あ、そうですか。うん、だからそういった意味では、この2010年現在も、
うん、
そういったそのあえて感みたいなものって結構あるんじゃないかな、みたいなのあるんですけどね。
いや、そんなもんは見渡せばめちゃくちゃあるんじゃないですか。
本当ですか。
形を変えてね。
あ、形を変えてね。まあ、例えばどういうのがありますかね。なんか、僕なんかが思うのは、
ええ、
タケノコの里と、
はい、あ、
キノコの山って、
うん、
もう確実にタケノコの里の方がうまいじゃないですか。
うまいですね。う
ん、けど、なんかね、だから、俺はキノコの山の、食べてるやつを見ると、うわ、あえてキノコの山病だよって思ってたんですけど、
うん、
最近なんか、そうでもないとか、ない、そうでもないとかあるとか、みたいな。
え、どういうことですか？
いや、だからもう、普通にキノコの山の方が優勢だ、みたいな。なんかその、投票みたいなのやるんですよ、なんか。
はい、はい。
なんかそれでキノコの山勝ってた気がしましたけどね、なんか。
そりゃ僕はその人たちの舌を疑いますね。
いやいや、そんなまずくねえだろ、キノコの山。
いや、まずくないですけど、確実にタケノコの里の方がうまいんですよ。
まあ、ねえ。うん、だから、うん、からそういうのも、うん、まあ、ここら辺から勝手な僕らの考えすぎな部分が出てますけど、
うん、
その、やっぱりその、2000年ぐらいから、
うん、
僕らが高校出てぐらいから、
はい、
世の中にその、インディーズ志向みたいのがね、
うん、
すごい、流行ったわけですよ。だからまあ、うんうん、僕が高校の時とかは、もうちょっとその、変換期でしたけど、うん、中学校の時は、ちゃんとみんながセイエス聞いてたんですよ。
うん、ああ、うん、そうですね。
ね、
うん、
で、それは いたでしょうけど、その、隠れてね、
うん、
なんか洋楽聞いてた、
うん、
ね、くのくんみたいにビートルズ聞いてた人とかも当然いるでしょうけど、
はいはいはい、
まあ基本的にはみんなセイエスを聞いて、
うん、
ほっとけないよとかを聞いてたわけですよ。
うん、
で、まあ、ちょっとかっこいいやつがビーズを聞いてみたいなね。
あ、
ま
あ、
そういう感じだったんですけど、もういかにみんなが聞いてない曲を聞くかと。これ多分ちょっと違う病気の話になっちゃってるかもしれないですけど、
そうですね。
そういうちょっとこう思考が、
うん、
働きすぎて、
うん、
最終的にそのあえて感が逆に表に出てきちゃったっていう。だからまさにこのキノコの山っていうのはそういう現象なんじゃないかなと、僕はちょっと睨んでるんですけどね。そのもうインディーズが逆にこうメジャーに登ってきちゃったみたいなね。
それは珍しいケースなんですか？
いや、だから僕は非常にあると思います。
こういうような。
はい。だからもう、 なんか今、うん、もうあえて浜崎あゆみ聞いてた方がインディーズ思考みたいなとこあるかもしれないです。もう逆に、うん、
ちょっと感覚的には分からない
ですね。逆になんかもうちょっとこうインディーズのなんか、
うん、
まあ、インディーズかは知らないですけど、なんかこう、うん、アシットマンとか、なんかよくわかんないですけど、なんかそういうちょっとこう、クルリとか、なんかそういうなんかちょっと、ちょっとこう、ね、うん、サブカルチャー的な音楽聴いてるより、
うん、
もう浜崎あゆみとかエグザイルがっつり聴いてる方がロックかもしれないみたいな、ね。
逆にドメジャーを聴いてしまう。
逆にドメジャーを聴くみたいな、なんかそういう現象がですね、
うん、
近々来るんじゃないかなっていう。
あ、じゃ来てるかもしれないですね。
あ、もう来てるかもしれない
ですか。ちょっとわかりますもん。
あ、本当ですか。
うんうん、
そうなんですよね。
聞かないですけどね。
だから、上田くんはね、
うん。
だからもう変な話、
うん、
あれなんですよ。洋楽とかでも、うん、もうどんだけ誰もね、
うん、
もう知らない音楽を聴くかみたいな傾向になってたのに、
うん、
もう一周回って今みんなボンジョビ聴いてるみたいな感じ。結局みんなボンジョビ聴いちゃってるみたいな傾向が僕はあんじゃないかなみたいなね。結局洋楽の方もドメジャーに戻ってきちゃってるみたいな。
でも何年前からかね、
はいはい、
例えばガンズって言ったじゃないですか。
あ、ガンズ、はいはい、
ガンズ&ローです。
ガンズ&ローですね、はい、
もう思い切って自分はガンズが大好きだ
はいはい、はい、
カミングアウトじゃないな、まあ
まあ、
ドメジャーをね、
はいはい、
あえて大好きだっていうことにより、
はいはい、
そのあえてなんだろうな、そういうインディーズ感を出す
技法、確かにそういえば出てますね、
うん、あるある、うん、
出てきてますよね、その傾向、
うん、ありますよ。
あ、うん、ということで、まあそれを、
全部バレてますけどね
そうですよね、うん、結局その人の中でガンズ&ローです一周してないんですけどね、なんか。
そうそう、してないですよ。
結局その推しを学ぶみたいに最初から最後までガンズを聞いてたみたいな。結局そういうことなんですけどね、まあ。
はいはい、
はい、はい。まあ、うん、あんまりね、こう人の名前を出さない方がいいかもしれないですが、
うん、
まあそういった意味で、それの象徴として出てるのが、
うん、
キノコの山なんじゃないかということでですね。
うん、
まあ、要するにまあ教訓としてですね、
はい、
あえて感を出しすぎると、ドメジャーに戻るので、
うんうん、
ドメジャーが好きだったら最初から素直にドメジャーを聞き続けろと。
そうですね。
そういうことですね。
うん、
まさにこれ自分に当てはまる教訓ですね。
あ、はい、そうですか。
はい。だ結局僕も今リンドバーグにまた戻ってるんで。
ああ、そうですか、
はい。やっぱりそういうとこだと思います。
でもあれは名バンドですから。
あ、本当ですか。
うん、
だからもう結局もういろいろね、なんか僕もね、変なパンクとかね、
うん、
なんかちょっと一時聞いてみたりしましたけどね。
うん、
結局僕今 K-POP 聞いてますから、そんなもんですよ。
そうですね。
はい。そういうもんだと思います。
うん、
というわけでですね、まあ今週は、以上の病気をですね、紹介してきましたが、
うん、
最後にですね、ちょっともう一個だけ、
は
い、ちょっと長いですけれど、いいですかね、
はい、
もう一個だけ、
うんうん。
はい。これがですね、危険病という病気なんですよね。ちょっと今までの病気に比べるとですね、
うん、
こう具体的ではないというか、
うん、
ちょっと曖昧なネーミングじゃないですか。
ちょっと今の時広すぎますけど。
そうですよね、うん。今まではもうちょっとこう特定するような病名が多かったんですけど、
はいはい、
この危険病っていうのもね、
うん、
もう僕らがその人間病院っていうものをね、
うん、
はい、作ろうと思ったその5年前からあった病気なんですけど、
うん、
これ非常にいろいろな種類があるんですよ。その症候群的にね。
うんうんうんうん、
で、まあそれをいちいち分けるとですね、
うん、
無数にありすぎるので、
うん、
まあ1個に、
ああ、もうくくってしまう。
くくってしまったというわけで、うん、これ簡単に言うと、危険思想の人の話です、これ。
ああ、はい、そういうことですか。
危険な考えの人の、を総合してですね、危険病と呼んでます。
はい、
で、
はいはいはい、
今回は、
うんうん、
まあやはり今回といえば、
うん、
ちょっとですね、まああんまりこういうことを話題にするのがいいのか悪いのかよくわかんないですけど、
うん、
北朝鮮とね、
うん、
韓国が今ちょっとこう揉めてるじゃないですか。ね。で、まあ非常に緊迫したような状況なわけですよ。なので、あえてこういう病気を一個紹介したいなと思いまして、
うん、
まあ危険病、戦争死体症候群っていう。 まあ、こういったタイプの病気について、まあ、最後にチラッと話したいなと。まあ、チラッと話す話じゃないんですけど。
まあ、時事ネタですね。
まあ、時事ネタもちょっと入れていこうかな、みたいな感じなんですけど、うんうん、これに関しては、ね、
うんうん、
非常にまあ、使いづらいね。その、やっぱ危険病何かあると全部総理のせいにしちゃう症候群とか、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
まあ、今回はこの戦争したい症候群っていうのなんですけどね。僕は、やっぱりその今、その現代あのニュースをがバッてね、世の中に出た時に、うん、やっぱりその僕の印象ですけど、うん、こうやっぱり若い人、うん、まあ僕もそうですし、若い人の世代の反応は非常にクールだなというイメージがあるんですよ、うん、で僕はすごいそれはいいことだと思うんですよ、
うんうん、
なんかこうあまり関与しないというかね、
うん、
あまりそれに対して熱くならないというか、
はいはい、
けどやっぱりその段階の世代とか、
うん、
やっぱりその上の世代、もう石原都知事世代になると、うん、まあ食いつきますよね。
ああ、そうですか。
これね、後でもうちょっと本当にやめる、この話もう流すか流さないか、
はい、
喋った後決めるとしてですね。
お
ー、なんかね、ちょっと自分たちギリギリ戦争した後に生まれた世代なんで、終戦した後の世代なんで、
うんうん、
その戦争の大変さっていうのを、
うん、
なんかちょっと肌で感じてるような世代だと思うんですよね、はい、けど実際は自分はその戦争っていう戦時中っていうものを経験はしてないんですけれど、
うんうんうんうん、
これ結局なんですけど、
うん、
特に男の人ってそうなんですけど、
うん、
なんか戦争したがってますよね、なんか。
戦争をしたがる。
いや、だから、今回、ちょっと、北朝鮮と、韓国がこう揉めたことに対して、
うん、
ちょっとなんかチャンスみたいな、なんか。明日がサバイバルが始まるぜ、みたいな。続々感みたいのを感じてる人がね、なんか多い気がするんですけどね、なんか。
それはいっぱいいるんじゃないですか？
そういう人ね。
うん。
いや、だから、うん、いや別に僕もそういう部分完全に否定できないですし。
実際問題ね。
はい。
何年前かもう忘れましたけど、はい、911テロ。
ああ、
ビンラディン
が、
のね、
自爆テロのやつ。はいはいはい。
あれのニュースを見たときに、
はい、
まあ、実際僕もゾクゾクしましたからね。
ああ、なるほどね。
ワクワク、ワク
ワク。ワクワクって言っちゃうとだいぶ不謹慎ですけど。
この後何が起こるんだろう。
だろうみたいなね。
どう世界が動いていくんだろう。
そうなんですよ。なんかこう、つまらない日常から解放されるみたいなね。
うんうんうん、
なんかそういう気持ちが、
うん、
あったりして、うん、で僕は正直これちょっと問題発言かもしれないですけど、
うん、
戦争したいとか、
うん、
戦争してみたいとか、うん、そういう気持ちって別にあるんだったらあるでいいと思うんですよ、
うんうんうん、
で結局そのやるかやらないかっていうの、うんうん、悪い、いい悪いっていうのはやるか やってしまうかやらないかと、
うん、
要するにやっぱりその人を殺したいとかでもそうですよ、
うんうんうん、
人を殺したいと思うのは最悪しょうがないんですよ。だ結局その後に殺す殺さないかと。
あ、うんうん、
結局そこのとこで思考がやっと人間出てくるわけですよ、
うん、
ね、本能的な部分に対していくら否定的になってもしょうがないと、
うん、いいよいいよそのままいいよ、うん、
そのままいいですか、
うんうん、
だから結局その後にそれがいいことなのか悪いことなのか判断するっていうことが大切なんですけど、
めちゃくちゃいいこと言ってるね、
うん、あ本当ですか、
うん、いいよいいよ、
あ本当ですか、
うんうん、
妙に応援してくれますけど、
うん、
で結局その戦争したいっていう人に限ってね、
うん、
本当は戦争したくないって言うんですよね。
あ、
本能の方に嘘つくんですよ、意外にね。僕ガンジーとかね、うん、すんごい戦争好きだったと思いますよ。なんか
すごいこと言いますね
今のはギャグですけどね、
うん、
今のはガンジーギャグですけど、
うん、
だからこそちゃんとその自分を制せれるというか、
うん、
だからこそ悪いとかいいとかが見極めれたんじゃないかなと、
う
ん、はい、思うんですけどね。だからね、結局ね、なんだかんだのね、理由つけてね、
うん、
結局やっちゃうよみたいなことしか言ってないですからね、みんな。
誰ですか？
え？ 具体的に、うん、まあ、一番身近で言うと僕のお父さんとかそうですけどやられたんだからやっちゃうよみたいな、なんかその日本にミサイルと飛んできたら殺しちゃうよみたいなね、なんかそういうことをねみんなすんごい言うんですけど、めちゃめちゃ怖いんですよ。だから本当にだから結構若い人とかが、うん、そのいい意味でですけど、うん、なんかあまり触れたがらないというか、
うん、
あまり触れてかないっていうのは、うん、その無関心になるってことは、うん、まあいいっちゃいいのかななんて思ったりするんですけどね。
あ、そっちを支持してるんですか？
支持はしてないですけど。
クールな方をどう思ってるんですか？
クールな方はまあトータルで考えるといいかなと思ってます。
あ、そっちの方がいいのかな。
だってクールな人は別になんかうわらーとか盛り上がらないでしょ。
うん、
もう今もう僕が愛してやまないね、うん、石破さんなんかはね、もうなんとか長官のね、
あ、うん、
すごいもうおたふね、うん、おたふくみたいな顔してるのに妙に戦闘機とかが大好きな、
あ、
僕あの人ある意味大好きなんですけど、
そうですか、
うん、もうあの人も今やりたくてしょうがないでしょうね。
ウォ
ーウォーウォー
本当。ケミカルウォーフェアを。
なんでケミカルウォーフェアってなんだよ。よくわかんないけど。いやだから、うん、俺は本当はやりたくないんだと。
うん、
やらないためにやるんだとか、もう最後の何言ってるかちょっとね、
ちょっと意味わかん
ないですね。ああいう人ね、よくわかんないこと言い出しますからね、なんか。
あ、そうです。
結局やるんじゃねえかみたいなね。だからね、僕はもうこれはですね、
うん、
本当に僕はちょっと一回ぐらいね、うん、やってみたいですけど。
ん？戦争？
はい、うん。そういった意味を含めて、うん、もう断固、反対ですから。
あ、やりたいけど。
やりたいけど、もう、やりたくない気持ちっていうか、もうやりたく、やったら、損っていう考え方の方が、完全に働いてますから。
ああ、でもなんか、
損というか。
いいんじゃないですか、その熱さとクールさがこう、
そうですね。
うまくね。
はい。
うん、噛み合
ってるっていうか。いや、ですからね、うん、何にかしらの理由をつけてですね、うん、なんかちょっとそっちの方向に持ってくようなね、
うん、
人がこれから増えて来ないようにですね、うん、ぜひそういう人にですね、
うん。でも大丈夫じゃないですか、その、タケノコの、タケノコの里より、
はいはい、
何でし
ょう、キノコの山
の方が多くなってるっていう、はい、その支持する方が多くなってるっていうのは、
なるほど、
うん、ちょっとい
い、そうですね、うん、だからその今ね、そのあえてペプシ派病と、
うん、
この危険病、戦争死体症候群という病気がね、
うん、
完全にこうリンクしてるっていうかね、
うんうんうんうん、
そういった意味では僕はもうこのついにいい時代に。
うん、
突入してると思っているので、個人的に。
タケノコ派がどんどん増えるとね。
そうですね。
多分良くなってくんじゃないかな。
あ、タケノコ派が増えるといいってことですね。
そうそうそう。
あ、そうなんですか。
多分そう、あ、タケノコの里？
タケノコ、いや、そう、いや、僕の今考え方は、うん、
キノコの山が多くなって
る、ね。キノコとかタケノコとか言いすぎて、うん、お互いの意見がすれ違ってることにすら今気づかなかったですけど、いや、僕はキノコの山が増えてるってことは、
うん、
逆にいいんじゃないかなと思ってるってことですよ。
そういうことですよね。
で、インディーズ志向の人が、
うんうん、
一周回ってドメジャーになっちゃってるっていう傾向は、うんうん、非常に僕はいい状態なんじゃないかと思っているってことです。
うん、だから、なんて会社ですか、あれ作ってんの。
わかんないですけど、うん、まあ、明治だとして。
明治ですかね。はい、だから、明治の会社は、
はい、
ぜひね、その、キノコの山、
はい、
こう、
はいはいはい、
どんどん生産していくっていう。
どんどん生産していくとですね、うん、石原慎太郎氏みたいなね、
うん、
タケノコの里みたいな、象徴みたいな人の、立場が悪くなりますから。
うん、だから、石原都知事も、
はいはい、
キノコの山の美味しさをちょっと分かってほしい。
そうですね。
い
や、本当ね、うん、もう石原都知事なんで、もう、やたら昔は良かったって、もう口癖みたいに言ってますからね。
うん、
なんかもう一回あの頃の戦後に戻れば、 ってね、言ってますからね。要するに戦争した後になればいいって言ってるのと完全に一緒ですからね。
そんな昔って良くないですからね。
そんな昔って僕良くなかったと思います。今の方が全然、全然いいと思いますから、
今の。iPad とかいっぱいありますしね。
iPad とか iPhone とかありますから、今の方がいいですから、勘違いしないでください。
そうそうそう。
もう日本だけですから、何されても戦争しないっつってんの。
ああ、かっこいいですね。
いや、かっこいいし、ダサい面として、持っちゃいけないっていうルール自分たちで決めてるから持てないみたいなことも、みんなで喋ってる、ダサさもありますけど。
ダサかっこいいしね。
ダサかっこいいでしょ、相当。なかなかね、その、武器持っちゃいけないとかね、他のね、国からこう抑えられてる国なんていうのはいっぱいあると思いますけど、自分で言い出して自分で苦しんでる国なんて多分日本ぐらいだと思いますから、めちゃくちゃかっこいいと思ってますから、僕、日本。日本が。
かっこいいですね。
愛国心ゼロですけど、日本、かっこいいと思ってるんで。
自分の手で自分の首絞めてるよね。
首絞めて。しかもそれが絶対戦争しないっていうね。なんちゅういいこと言うんだっていう話ですからね。
改めて日本はいい国ですね。
改めていい国です。だからもう、単純に言ったら、あれですよ、もう、ミサイル飛んできても、僕ら戦争しないですから。
しないでしょうね。
もう完全に。無抵抗主義ですから。
そうですね。ガンジーを超えれるかどうか。
超えるかどうかですね。この2010年に日本が。やっぱりこう無抵抗主義っていうのは無力じゃないですから。もうすんごい、こう、口むーんってした感じのね。こう、手後ろに回して、
うん、
っていうなんか気迫みたいのっていうのもあるんで。あくまでもその僕この話するとよく言いますけど、北斗の拳の無抵抗主義の村の村長のヘラヘラした顔、僕の無抵抗主義は村長のヘラヘラした顔じゃないですから。
あれではないですよ。
僕の中の無抵抗主義っていうのはもっと、だからああいう時に村長がね、ヘラヘラしてるから、なぜ戦わぬとかね、ラオウに突っ込まれちゃうんですよ。もっと、静観に、ニヤニヤせずに、私は無抵抗主義だと。ね。暴力は何も生まないっていうね。そういうパワーっていうのは必ず力になりますから。
だから、もう、ね、それのリーダーは僕、ちょっと、なんだろうな。
ガンジーもいないですからね。
そのリーダーはあの人にしたいんですよ。
どの人ですか？
ちょっと焼けた鉄板の上で踊る、リンですよ、リン。
リンは、それ漫画のキャラクターだから、お前。
熱いって言ってましたけど。
ね、全く、目は死んでなかった。
死んでないですね。
ああいう力っていうのはあるんですよ。ああいうものを見せられるとね、周りからね、自然とね、霊みたいなやつが出てくるんですよ。まあ結局後なんかすぐシャオとか切っちゃうんでね。あれは、あの子は良くないですけれど。
あの時まだ霊出てきてないですけど、
ね。そうそう、お前の血は何色だなんつってましたからね。はい。
死にましたけどね。
死にましたけど ね、そういうことするから。すぐ人を戦場に切るから。だから自分も死んじゃうんですよ。
まあ、ブロックにしちゃいけないです
ね。はいはいはい。というわけでですね、まあ、今後ですね、もし周りにですね、この危険病、戦争したい症候群の方がね、周りにいるなと思われた方はですね、ぜひ、まあ、そうですね、まあ、ベタですけれど、まあ、裸足の弦全巻を、
もしくは、その裸足の弦を読ませてるときに、ちょっと、タケノコの里1個食べる。
食べるとかね。行ってみるとかね。
結構うまいんだ。
そう、結構うまい。
いつもね。
はいはい。キノコのね。
キノコの里。
だから僕サッカーそこ気になってるんですけど、僕が言いたいことはそっち逆なんですけどね。
逆なんですけど。どっちがどっちか
は。どっちがどっちかちょっと、まあ、とにかくキノコの山を進める。もしくは、まあ、裸足の弦全巻読破すると。まあ、そういったことで、まあ、この病気は多少鎮静化するという結果が出ておりますので、まあそこら辺をぜひ、気をつけてほしいなと思いますので、まあ散々今日ちょっとね、歪んだことも、何個か発しましたが、まあ要するに、やだよっていうね、戦争はやだよっていう火の鳥の鳳凰編の時のサングラスかけたキャラクターの、全く僕は気持ちが一緒ですから、はい。ぜひ皆さんにも、ですね、その病気の方を抑えていただきたいなと、願いを込めて今週は お別れしたいと思います。はい、さようなら。